コムゾー高担当小宮山美です。一人一人が喋る日が続いてますが、今日は僕小宮山優秀が語りたいと思います。今日のお話は、ブログでも書きましたけども、今 NHK の E テレで米津玄師君のパプリカという曲を、まあいろんな番組がカバーというかする企画がありまして、それの借金バージョンを僕が全体のプロデュースとアレンジ等をさせてもらったので、そのことをちょっと話したいなと思っております。あれはですね、2020年を応援しようということで NHK E テレの各番組が、まあカバーというか、そのパプリカを、元のトラックは米津くんのを使って、いろんな番組がボーカルだけその番組の人が出て歌って、で PV 作るみたいな企画なんですけども、借金だけあの、せっかくなら元のトラック自体を作ろうよと、借金バージョンを作って歌ももちろん撮って、で PV もっていうことをやろうっていう話になって、あの僕にそのまあアレンジと全体のプロデュースみたいなことをっていう話が来たんですけども、あのブログにも書いたんですけども、割と珍しいパターンというか、僕が作詞作曲で曲を提供して誰かが、それをまあアレンジするっていう、例えばネプチューンに提供したのなんかね、そうですけども、とか、まあそういういわゆる曲提供、だから高木ブーさんのグーなんかもそうですよね。っていうのはあるんですけども、あの、僕にそのアレンジだけが来るっていうのは結構珍しいんですよね。作詞作曲からゼロから全部作ってくださいとかいうのは、とか、あるいは逆に C 曲があってこれをプロデュースしてくださいっていうのはあるんですけども、もうすでにある曲を新たなそのバージョンとしてアレンジだけやるっていうのは、なかなかないパターンで、だ割とそのすごく考えて、僕もどうしたらいいものかというのがあったんですけども、思い起こせば同じ面白いつながりで、 E テレで天才テレビ組んで、ホフディランの極楽はどこだを、五代後の竹川幸秀さんが、アレンジして、まあ、くれたというかあったんですね。で、それがやっぱすごく心にも残っていて、というか、巡り合わせとして、随分20年前に自分が作った曲が、その子供番組用に、まさかのその五代を、僕は子供心から聴いてた、あの竹川さんに、そうやってアレンジしてもらってね、出るっていうのがあったら、まさかその20年後に僕が、まあその今のアーティストっていうと変ですけど、本当に今をときめく、ね、米津くんの曲を僕がアレンジ側に回ってやるっていうことが出てくるのって、それもなんかちょっと感慨深いものがありましたけども、その人の曲をアレンジするっていうのが、すごく、まあ、面白くもあり難しくもある行為でですね、でそれはどういうことかっていうと、やっぱその作詞作曲をやってる側からすると、当然その人が自分の曲をアレンジした際に、あ、ここをこう したんだなと。要するによく良い意味で言えば、あ、ここをこういう風に変えてくれたんだ、わ、かっこいいなっていうのもあれば、え、ここ、あれ、僕の作ったあれの、あの音だったからよかったのに、こうなっちゃったのっていうのもあるし、あるいは、あ、ここの、僕がここに行動、これを挟んだのの、理由ちゃんとこの人分かってくれてたんだね、だからこうアレンジしたんだな、みたいな、その、やっぱその楽曲をその通じて、なんだろう、会話してるようなっていう感じがすごく大きいんですね。で、例えば高木ブーさんのグーなんかに関して言うと、あの正直言うと、そのもともと僕がこんな感じでデモテープ作って渡したり、あるいはホフディランでまたやったのに比べると、まあちょっと緩いというかですけども、それは当然その、高木ブーさん その今のその時の立ち位置とか、じゃそれをどうやって雰囲気を出してどうやったらいいのかっていう、そのアレンジャーさんの考えなんですよね。だからちょっとその当時は、例えば高木ブーさんが初めてそのソロで、あのいわゆるウクレレとか、ああいうまあキャラクターって言ったんですけど、で出た時なんで、当然その最先端のことをなんかブーさんにやらすとかっていうよりもは、そのある種のほんわかした新しい 高木部像というのを押し出したと思うんですよね。きっとそういう意図が入ってあのかなりなんだろうちょっとホフディランの僕バージョンよりもはさらにちょっとゆったりしたものにしたんだと思うんです。でそういうのをやっぱり聞くとアブさんの今のこういう状況のこういうのに合わせてここのアレンジこう変えたんだなとかっていうのが分かるし、逆にやっぱりあここの音あれだったからよかったのにこっちに変えちゃったんだっていうような、あーグーだけじゃなくてですね、グーじゃなく他でもっていうのも分かったりって、そういうのがたくさんあるので、やっぱりその米津くんのやる以上本当に本気でこう理解して変えるにしても、自分がこういいから変えるっていうよりも、まあ、一旦その全部理解した上 で僕からの回答として、社員からの回答としては、子供番組でありこういうことでありこうであるからこここうしたよっていう返答になってないと、まあ失礼っていうと変だけど、やっぱり分かってねえなってなっちゃうんで、そういう意味で実はまあこれ放送されるまでね、その情報解禁じゃなかったんであれなんですけど、去年もうそれこそこのお話が来てからもう 2,3 ヶ月はとりあえず聞くっていうだけの、もう聞くことで、じゃあこれがどういう意味なんだろう、これはこうっていうのを理解すると。でちなみに言うと、僕の側に来てるものっていうのは、まあいわゆる多分もう発売されているであろう譜面ですよね、コード譜みたいな譜面と曲だけなんです、ね、だからいわゆるドラムだけベースだけ何だけみたいなデータはなくて、基本的には皆さんと同じ状態でのものを聞くだけなんですね。でその中からなぜここの B メロにこの音が入ってるんだ、このちょっとことみたいな、ちょっと和風の音はどことリンクして入ってるんだみたいなことを読み解いてって、であればきっとこれはここに置き換えたらいいんだろうなとか、このベースってきっとこういうものをグルーブを出してるから、じゃあそのグルーブはちゃんと引き継ぎつつシャキンっぽさ出すためにこう置き換えていいんだろうなみたいなのをやっていく作業っていうのが、まあその2ヶ月ぐらい聞いた後に出てくるとっていう、割と、まあ、まあこれは本当にそれはそれですごく面白い作業でですね。で、まあ、ちょっとこう長くなりそうなんで2日に分けて話そうかと思うんですけども、初めてその米津くんの曲を聞いた時の感想を今日ちょっとお伝えしておくと、まあ、正直言って僕それまではそんなに知らなかったんですけども、初めて聞いた時に、その NHK も実はその社員もこの曲のことをちゃんとそんなに分かっていないというか、そのイーテル全体でやってる企画なんで、社員が直接これをやってるわけじゃないんで、そのどういう経緯でどう来てこれがどういう曲でっていうのが全然情報が来ずに、単にこの曲が来たんですよ。なので僕はその米津玄師君が作詞作曲だけをやってるのか、曲も作ってアレンジとかもやっているのか、それともアレンジはこっちの人がやってるのか、何か全然わからないまま聞いて、で初めて聞いた時に僕は完全にその、職業アレンジャーがこれはやってるなと、ものすごい職業アレンジャーがやってるんだなと、きっとその米津くんっていう人は、まあ作曲してこんな曲ですって作って、それをその職業アレンジャーが全部組み合わせていろいろやってるんだなというぐらい、その完成度が高いというか、なんだろうこれ、この完璧な出来具合って思ったんですね。で本当に実はレコーディング終わって、全部終わったぐらいで、これ全部その米津くんが作ってるんですっていう話を聞いて、えーってなったんですけども、というのはこれ聞いた時に、その職業アレンジャーがやってるんだろうなと思ったのと同時に思ったのは、すごく面白い言い方をするならば、この曲の中に、これを曲を作ってるこの曲の要素の中に、もう小沢健二くんが5人いるなと思ったんです。要するにそのくらい複雑であるというか、これはその小沢くんとか僕らの世代っていうのは、まあ、ある種曲をなんか作るときに、ミュージシャンのサイドであれば、その一個の分かりやすいオマージュみたいなのがあって。それに対して作るんですよね。そのまあこれも悪く言えばパクリだし、よく言えばオマージュだし、もうごくごく普通に言って単純にそれをある種参考にしたりとかっていう、このカラーで作りたいみたいなもので作るんですよね。だから まあ、人によってだから あの曲は変な話パクリだよねもあれば、あの曲は、まあ、あれに影響されて作っているねっていうのもあったりするんですけど、それは1曲に対して1個っていう場合がまあ大体多いわけですよね。で一方そのこの米津君の曲聴いた時に、えここのメロディって多分あの感じで、えでもこのリズムってもしかしたらあの、まあ、あの曲とかじゃなくてもああいうこういうノリを出してるのかと、えでもここでこうやって展開するのってまた全然違う考え方だよねみたいな、もうその要はまさにそういうお酒が5人いるんじゃないのこれみたいなっていうようなね、もう、まあ、別にお酒くんじゃなくていいんですけど、渡辺エイミーに5曲合わせちゃったのこれみたいな感じをすごく得て、それがなんかすごく衝撃的でしたね。でそこのじゃあちょっとどうやってそれを紐解いたかという話を明日またしたいと思います。